このコーナーは、ナースで作家の小林光江さんといろいろお話をしていくコーナーです。でですね、以前からね、言ってた、小林さんの著書ですね。こちら、ナース休憩室っていうね、小林さんの書かれた本を、一回ラジオドラマにしてみようっていうことで、いろいろちょっと、挑戦していってますので、とりあえず小林さん呼んでみたいと思います。小林さん。
はい。
あ、どうもお久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
うん、あのですね、はい、小林さんの、こちらナース休憩室。
はい。
PHP 研究所さんから出てるやつですね。
えー、
そこから、あのちょっとナースドラ、な、ラジオドラマですね。はい。にしてみようっていうことで、ここによく来ていただいてる出演者とかね、声かけてやってみようかなっていう話してたんですけども、とりあえず、僕が、この著書の中から一編選んで脚本にしたのを小林さんに送ったんですよね。
はい、はい、
で、うん、それ僕が書いたやつを送って、それともう一つそれを京都の放送局なんでぜひ京都弁でやりたいと、で京都弁にしたのも一緒に、
はい、
送らせていただいたんですけども、
はい、読ませていただきました。
ありがとうございます、
はい、
どうですか、どんな感じですかね。
違い
なんかありました。やっぱり違う、変わるかな。
そうですね、はい、言葉自体、単語が違うのもありますよね。
はいはい、はいはいはい、
で多分だから実際に声に出してイントネーションとかね、アクセントがつくとガラッと違うんだろうなというふうに想像しながら読んだんですけど、
はいはいはい、
やっぱり違いますよね、もう場面というか。
そうですよね、
うん、
言葉の語尾なんか特に変わってきますもんね。
そうですね、京都の言葉の方は、男性の、
はい、
主人公ですよね、男性ナースの、
はい、
でも女性の言葉のように見えたりとかね。
ああ
、なるほど。あんまり知らないからかもしれないけど、私が、
なるほどなるほど、そうなんですよ。小林さんがね書かれてる本は別にその男性っていうの登場してこなかったんですけど、うん、僕書いていくときにやっぱり自分とこう照らし合わせると書きやすかったんで、そうさせてもらったんですけど、
ね、だから鎌田さんが書いたこちら、はい、なんていうのか、東京語というか、
はいはい、
関東弁というか、はいはい、そういう形で書いてますよね。
そうですね、
それの時はそんなにこう、ああ男性だなというふうに読めたんだけど、
はいはいはい、
京都弁ってやっぱりなんとなくこう活字だけだと、文字だけだと、はいはい、女性っぽく見えるのかなと思ったんですけどね。
なるほどね、
うん、
で今日ですね、
はい、
京都弁に変えてくれた、
はい、
前回ねエンゼルメイク劇場でお世話になった谷さんもちょっと来られてるんですけども、
は
い、
こんにちは、
はい、
去年の秋の大阪の公演の時にお世話になりました看護師の谷です。
どうもお世話になりました。
ありがとうございました
。
今回またまたお世話になりますが。
こちらこそ。ああ、書いてくださったんです
ね。そうですね、京都弁。で、
はい、
谷さん、どうですか、やっぱり京都弁に直すときに、こう。
そうですね、はい、やっぱり先ほど言われてたみたいに、京都弁ってやっぱり柔らかくなるというか、そうですね、字だけ見てると女の人っぽい感じもすると思いますね。
でもどうなんですか、あえて僕がこう京都弁の色を出してくださいっていうと、やっぱり普段使ってない
ところもちょっと強調してるというかね、ちょっとこってり京都弁っていう感じかもしれませんね。
はいはいはい、やっぱりその、京都の放送局でやる、京都弁でやるっていう感じで、聞いてる人はなんていうんですか、そんなにくどいことを言わんやろうっていう感じ
です。そうですね、ここまで京都弁あんまり使ってる人最近少ないでしょうね。
なるほどね、という感じなんですよ小林さん。
やっぱりどこの地方も昔よりもこう、なんていう混ざっているというかね、
はいはいはい、
行き来がすごくできるようになったから、
はいはいはい、
前はねそのまま温存されてるって感じだったでしょうけど、
うん、
今若いというか私たち、
はいはいはい、
ね、日常を使ってるのは混ざってますよね。
そうですね、
だからこう純粋にっていうふうに考えていくとまたあれ違う感じなんでしょうね。
なるほどね、
うん、
でですね、はい、ちょっとリスナーの人はちょっとよく分かんないと思うんですけども、看護師さんが、夜にするメイクのことを取り上げてるんですけども、はい、お話の中でオープニングとエンディングと、
はい、
中にね、臨終に近い場面の回想シーンっていうのがあるんですけども、そこを あの小林さんがこうイメージするこう BG ですね、うん、それをちょっとお願いできたら使っちゃおうかなと思うんですけど、
今のところ思いついたのは、
はいはい、
ボサノバとかいいのかなと。
ボサノバ
ですけどね、ボサノバで静かに経過していくっていう感じの、うん、時間が過ぎていくっていうのが分かるので、
うん
うん、こういう合間に入るものとか、まあ、出だしもそうですけど、うん、
あ
そうにするとあんまり音楽がそんなに目立たないようにできると思うので、
はいはいはい、
そういうのがいいかなって思ったりしたんですけどね。
あ、全体的な雰囲気で、
うん、で合間に、まあ、ボサノバとかで統一して、
うん、
曲を挟んでいくっていう風にすると、
なるほど、
うん、あの話自体が、
はいはい、
立ってくるのかなって思ったりして、
なるほど、
いたんですけどね。あんまりなんかかえってこうナースステーションっぽく演出しなくてもいいのかなって思ったり、
ね、なるほどね、うん、はいはいはい、
あとあの、ほらバグダッドカフェとかって映画の中で使われる歌とか、うん、
あ、 ありましたね、
ああいう感じもあのラジオドラマっぽい演出になるかなと思ったんですけどね、
うん、なるほどね、うん、ボサノバってなんかこうグループとかがやってるんですか。僕あんま詳しくないですけど
あのボサノバってジャンル、
ジャンルですよね、はい、なんかおすすめのあれあります？
ボサノバジルベルトジルとかね。
え、もう一度お願いします。
ジルベルトジルとか、
ね、大御
所の方とか、
はい、
あとは女の、そうだな、女性、男性の方がいいのかな、
うん、
まあ、ジョアン・ジルベルトとかね、
うん、歌物なんですよ。歌入るんですね。
歌入るんだけど、うん、穏やかな感じよね、
うん
うん、
なるほどね、うん、じゃあちょっとその辺をいろいろ拾って、
そういうのいいかなと思うんですけど、それはもうちょっと思いついた程度なので、
うん、
いろいろバリエーションというか多分印象が変わってくるじゃないですか、
はいはいはい、音
楽によって、
はいはい、
だから、いろいろ案を上げて、
はい、
考えると面白いかなと思うんですけど、
ね、なるほどね、わ、うん、かりました、うん、じゃあですね、あのまたあのやりたい人もちょっと募集しながらとかやってみようかなとか思うね
結構だから全部で何分くらいになるのか、あのあれですよね、こうよくラジオで、
はい、
3分とかそのくらい、はいはい、5分くらいなのかな、
そうですね、
あの合間のスポットみたいな形でやりますよね、
うん、
そんなイメージなんだろうと思うんで、
うん、
さらっという感じがいいのかな、
そうですね、
効果音とかっていうのね、
うん、台本が5ページなんで、そうですよね、
うん、
6分7分ぐらいですかね、
あ、なるほどね、
あ、
だからね、こうで物語もそんなに、なんていうの、こうあの起伏がある感じじゃない、
そうですね、
なので、うん、あっさりさらりと余韻の残るって感じ
あの小林さんもですね、
はい、
あの音声録音してこうミックスしたらあの出場も可能ですけど、
いやいや、
あ、ぜひ出てください。
すごく減った苦手なんですよねあの喋るのがね、放送部だったのに、
あ、放送部ですか小林さん、
よくある、もうよく放送部好きな人って言いますよねずっと小学校の低学年がずっと放送部ですね。
あ、なるほどね、
うん、でもすごく喋りが下手だったって難しいんですよね。
わかりました、はい、じゃあまだあの経過を追ってちょっとやっていきたいなと思いますので、
はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、 あの小林さんからのリクエスト曲で未来世紀ブラジルのテーマ